栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院血液科大峰健先生にお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院血液科の大峰です。よろしくお願いします。
さて今週はカーティーについてのお話です。もうこのカーティーとは伺ってもよろしいですか？
はい、そうですね、カーティーの、特徴についてお話します。人には感染やがんから自らを守る免疫システムというのが備わっています。カーティー療法とはこの免疫の主役である T 細胞にカーと呼ばれる特殊な遺伝子を組み込んでがん細胞を探し出す能力、さらに攻撃力を強化して用いるがん免疫療法です。カーとはキメラ抗原受容体、この遺伝子の略称です。キメラの頭文字の C、 抗原英語でアンチゲンの頭文字の A、 受容体レセプターの R を組み合わせてカー遺伝子と名付けました。このカー遺伝子を使って T 細胞を治療薬に変えてしまうのです。カー T 細胞を患者さんに投与すると体の中でがん細胞を効率的にやっつけるとともに、ある程度体の中で増えて一定の期間生き続けます。カー T 細胞を1回投与しただけでがん細胞がなくなった後もカー T 細胞が体の中に生き続ける限り再発しないかなって言ってがん細胞を監視し続けてくれるのです。このような特殊な能力を与えた T 細胞を生きた薬、リビングドラッグと呼ぶこともあります。
なんかまさに魔法の薬、
はい、
治療法なんだなっていうのが伝わっていきます。このカーティーとはどんな病気に対する治療法なんでしょうか？
はい、今から13年前の2012年、アメリカでの話です。当時6歳で白血病の治療を受けていた女の子エミリーは担当医から有効な抗がん剤がないと宣告されました。エミリーとその両親は最後の望みをかけてフィラデルフィア小児病院に行きました。当時その病院ではカーティ療法の臨床試験が行われていたのです。そしてエミリーは小児患者として世界で初めてカーティ療法を受けました。エミリーの血液の中にいる T 細胞から作られたカーティ細胞がエミリーに戻されると、様々な抗がん剤に抵抗を示していた白血病細胞がエミリーの体から消えたのです。この臨床試験の劇的な結果、すぐに有名な医学雑誌に報告されて、世界中から注目を集めました。そしてその5年後の2017年に、アメリカで小児白血病に対するカーティ療法が承認されました。その2年後には日本でも承認されています。その後、急性リンパ芽球性白血病、白性リンパ腫、多発性骨髄腫など、いくつかの血液がんに対するカーティ療法が承認されています。現在他の様々ながんに対するカーティ療法の開発が進められていますが、まだ研究段階で医療の現場に届けられるようになるにはもう少し先になりそうです。
このカーティの治療の流れについて教えていただけますか？
はい、カーティ細胞は患者さん自らの T 細胞を使って製造します。患者さんの血管から献血のところに使う機械で T 細胞を取り出します。これをアフェレースと呼びます。この採取した T 細胞は製薬会社の製造施設に送られて、そこでカーティ細胞が製造されます。この期間、製造に要する期間は約1ヶ月半程度かかります。その間、患者さんは病状に応じて別の治療を受けることもあります。カーティのこの製造が完了したら、患者さんは入院して体内の免疫状態を整えるために抗がん剤の点滴を受けます。その後、製造施設から送られてきたカーティ細胞の投与を点滴で受けるわけです。
自らのその血液を使ってということになるん
ですね。そうですね、はい。はい。
ただ心配なのは副作用です、はい。この点についてはいかがでしょうか？
はい。カーティ細胞は体の中に投与された後、がん細胞を見つけると戦いを始めます。この攻撃の際にサイトカインと呼ばれる物質を放出して、体の中の他の免疫を活性化してさらに攻撃を強めます。ですのでカーティ細胞から放出されるサイトカインは重要な物質なのですが、一方で 熱を出したり血圧を下げたり、脳に作用するなど様々な副作用の原因となります。このサイトカインによる副作用をサイトカイン放出症候群と呼びます。先ほどのエミリーもカーティ細胞を投与を受けた後に重症なサイトカイン放出症候群を発症しました。一時は集中治療室管理となって人工呼吸器もつけました。カーティ細胞とがん細胞の戦いが終わると、やがてサイトカイン放出症候群も収束します。この期間はだいたい2週間以内です。この間適切な管理をして乗り切れば、多くの患者さんは退院することができます。今ではサイトカインを抑える薬も開発されていて、集中治療室に入室する患者さんは少なくなっています。
このカーティの治療ができるところというのは、やはり限られた病院になってくるんでしょうか？
そうですね。このカーティ療法っていうのは、他の抗がん剤と比べて新しい治療法です。サイトカイン放出症候群の他にも、まだ分かっていない副作用があるかもしれません。こういった重篤な副作用への対応、通常の医薬品と違って患者さんごとにアフェレースという T 細胞を採取する段階や、カーティ細胞が製造完了するまでの間の管理、こういった特殊な医療システムを必要とします。そのため現状では厳密に審査を行った後に認定された施設のみで治療が行われています。
最後にエミリーちゃんってどうなったのかな、その後って気になりますが、
そうですね、
先生ご存知ですか？
エミリーは今でも元気に過ごしています。エミリーとその両親は命を救ったカーティ療法やその他の最先端のがん治療の研究を支援するために財団を設立して活躍しています。カーティ療法をはじめとする免疫を利用した細胞療法が実現可能になったのには2つの大きな理由があります。一つは人免疫に対する深い理解です。つい最近、大阪大学の坂口志文先生が制御性 T 細胞の研究でノーベル生理学医学賞を受賞されました。また7年前には京都大学の本庄佑先生ががん免疫療法の基礎開発でノーベル賞を受賞されています。こういった免疫に関する素晴らしい研究が新たな治療法の開発につながっています。もう一つは遺伝子を操作する技術の発展です。30年前までは治療に使いたい遺伝子が見つかっても、その遺伝子を細胞に組み入れる技術がありませんでした。今や遺伝子操作技術が進歩して、農業や食品だけでなく医療開発の分野にも応用されています。先ほど血液以外のがんに対するカーティ療法は研究段階とお話ししましたが、世界中で開発が進められている領域です。ですので、やがてはさまざまながんに対するカーティ療法がより安全で効果的な治療法として、皆さんのもとに、医療現場のもとに届けられることが近いと思っています。
救える命がもっともっと増える、そういった可能性があるということですね。
はい。
今回は自治医科大学附属病院血液科大峰健先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。